ではこれから聖書朗読いたします。今日は詩編の23編の1節から6節ですね。旧約聖書の849ページになります。詩編23編を読みいたします。主は死の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。アーメン。では今日は中島先生から主が共におられますと題してメッセージをいただきます。します。
おはようございます。今日も共に礼拝できることを感謝いたします。今日私たちの教会でもですね、東日本大震災2年を迎えたということでですね、特別な行事はしないんですけど、みんなでお祈りをするときを思ったんですね。ですから一言皆さんで一緒にお祈りできたらと思います。その被災地で、2年という期間が過ぎましたけど、被災地にいる方々にとっては、まだ復興はなされていない、完全な復興はなされていない、そういうような声をたくさん聞きます。今も苦しんでいます。でこの2年というこのちょうどこの時期を迎えて、その2年前に恐ろしかった出来事とかいろいろそういうことが思い起こされて、もしかしたら震えている人も恐ろしくて夜も寝ることできない、そのように思っている人もいるかもしれません。今も本当に苦しみ悲しみの中、家族を失った苦しみ悲しみ、全てを失ってしまった苦しみ悲しみ、その中にいる人々に神様の慰めがありますように、まだその暗闇の中にいるようなそんな状況の中で教会が希望となりますように、クリスチャンが希望となりますように、今日ここにいる私たちがこの場所から共にしばらくお祈りをしたいと思います。一緒に声を合わせてお祈りしましょう。主イエス様、すべてをあなたの御手にお委ね申し上げます。どうぞ今も苦しみと悲しみの中で涙を流しながら生きておられる人がいるならば、その人々に主は出会ってくださいますように、主の慰めがありますように、主の平安が与えられますように、主の祝福が与えられますように。本当に神様、目に見える回復ももちろんそうですけど、このこととして本当に神様と出会う、そのような機会を与えてください。教会が希望の光となりますように、暗闇の中にいるような本当に希望を 見ることできない、光を見ることができない、そのような状況にいる人々が教会を通して、イエス・キリストを通して、それを信じる者人々を通して本当に希望を見ることができるように助けてください。神様、あなたの御手に全てを委ねます。決してもう一度こんな苦しい悲しいこと起こりませんように、どうか助けてください。原発で苦しんでいる人のためにも祈ります。放射能を知らず知らずに受けている子どもたちもいるかもしれません。神様、憐れんでください。すべてを見てにだね、イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。はい、続けて覚えてお祈りしていきたいと思います。詩編23編1節から6節まで今日のメッセージですね。主が共におられますから。前回私がこの場所に来た時にですね、詩編23編の1節と2節を通して、メッセージを受けました。で今回も前回に引き続いてですね、詩編23編を通して神様からの恵みのメッセージを受けたいと願います。前回お話ししたんですけど、もう1ヶ月ぐらい前になるのかな、覚えてるか分からないですけど、詩編23編は ダビデの賛美であるということを学びました。ダビデは賛美を愛する人、ダビデは賛美を捧げるということが大好きな人であったということ。賛美を捧げる時になれば彼は立ち上がって踊りを踊りながら王様というプライドを捨てて手をたたいて神様に夢中になって賛美を捧げた人物であったということですね。詩編の中には23編の表題の中にあるようにダビデの賛歌という表題がついている箇所が多くあります。詩編の多くはダビデの賛美であります。神様に対しての賛美の歌が多く歌われていたということなのですね。神様がどのようなお方であるのか、神様がどんな素晴らしいことをしてくださったのか、神様と共に歩む人生がどれだけ勝利に満ち溢れた、そんな素晴らしい人生であるのか、そのことをダビデが本当に賛美をしながら告白をしていった彼の信仰告白であります。ダビデは神様を賛美する人間でした。何について賛美していたのか、前回はこの23編の中から1節と2節を見たんですけども、今回は3節からのまず御言葉を見ていきたいと思いますね。詩編23編3節をもう一度お読みいたします。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。はい、まず主は私の魂を生き返らせてくださいましたということを語りますね。ダビデは告白しました。主は私の魂を生き返らせてくださったということなんです。で、私の魂ということを考えるときに、それは私の存在すべてと言っても良いと思うんです。ある部分だけではなくてですね、私という人間のすべての部分において神様は私を生かしてくださる、生き返らせてくださるということを語るんですね。で、ここでダビデが生き返らせてくださったというふうに語るんですけども、それではその生き返る前、以前はどんな状態であったということであるのか、それはもう死んだような状態であったということを言うことができるんですね。生きているかもしれませんけど死んでいるような状態であったということです。ところが羊飼いである神様が死んでいるかのような私の魂に命を与え生き返らせてくださった、私の人生、生きた心地のしなかった私の人生に再び生きることができるように力を与えてくださったということなんですね。で、別の聖書の箇所の翻訳を見ればですね、聖書の翻訳を見ればですね、生き返らせてくださったという部分を回復させてくださったと翻訳します。また別の翻訳では傷ついたこの身を立ち直らせてくださった、立ち上がらせてくださった、そのように翻訳をしています。ダビデは回復が必要だったんです。立ち直ることが必要であったということなんです。生き返る必要があったという、そんな状況に彼は置かれていたということなんですね。具体的にどんな状況に置かれていたのか、それを知るためには旧約聖書の第1サムエル記を見れば書かれてあるんですけども、イスラエル帝国の偉大な王様としてダビデがその地に着いたということを皆様もよく知っていると思いますね。ところがダビデが正式に王様に着くまではですね、たくさんの試練があったんだということを見ることができるんです。ダビデがイスラエルの王様になる前にはサウルという人物が王様として立っていました。サウルという王様も本当に偉大な力強い王様でありました。ところがある時にダビデがイスラエルの誰も立ち向かうことのできなかったペリシテ人の代表戦士ゴリアテに立ち向かっていくという、そのような内容を第一サムエル記に書いてあるんですよね。ペリシテ人のゴリアテという代表戦士にこの少年であるダビデが勝利した、そういう驚くべき記事を見ることができるんです。イスラエルの勇士たちは誰もが恐れて戦うことができなかったんです。ゴリアテが出てくるならばみんなもう子犬のようにして逃げ出してしまうんです。で、そのようなゴリアテに対して、その時にはまだ少年であったダビデが勝利をしてしまったということ、サウルも恐れて立ち向かうことできなかったんですけど、でもその戦いにも慣れていないダビデが、ただ羊飼いとして生きていたダビデがゴリアテに立ち向かって勝利をしてしまうということなんですね。そういう事件が起こりました。で、その時にイスラエルの人々はこのように歌うんです。サウルは千を打ったけどダビデは万を打った、そのような歌を歌うようになったということなんですね。サウルは千を打った、でもダビデは万を打った、 そのような内容の歌なんです。でその歌を歌ってるんですけど、その歌を聞いて面白くないのがサウロですよね。サウロは王様であります。当時の一番の権力者、一番力のある人物でありますね。ところが群衆はサウルよりもダビデの方がすごいことをした、力強いことをした、力ある人物であった、そのように言いながら歌うということなんです。やがてサウルはダビデに対して嫉妬する心を持ちます。またその嫉妬することがやがて成長し、どんどんどんどん成長し、このダビデがいては私の人生の邪魔になると考えて命まで狙うようになってしまうということなんですよね。嫉妬心は恐ろしいものです。やがて人の命を奪うまでに成長するということなんです。嫉妬心を持ち続けることは私たちの人生にマイナスしかありません。ここにいる私たちが本当に嫉妬する心があるならば捨てることができますようにと願うんです。アダムとエバの息子であるカインとアベルのお話も皆さんよく知っていると思います。お兄さんであるカインが自分の弟アベルに対して嫉妬する心を持つのです。なぜならば弟アベルの捧げ物を神様受け入れてくださったんですけど、カインの捧げ物は受け入れてくださらなかった。そのことを通してお兄さんのカインがアベルを嫉妬し、やがてその嫉妬する心が成長し弟を殺してしまうという歴史上初めての殺人事件が起こったということが聖書に記録されてあるんですね。はい、私たちは本当にその嫉妬する心を捨てることができますようにと願うんです。憎しむ心を捨てることができますように、恨む心を捨てることができますように、私たちはそれを捨てることができますように主に祈るべきであるということなんです。このような必要のない心、私の人生にマイナスを与えるこの心を取り除いてくださいと祈り始めるべきなんです。その心と私たちは友達になってはならない。私たちはそれを捨てるべきであるんだということ、そのように祈り始めるんですね。前回来た時もお話ししました。神様の御心にかなう祈りをするならば、神様は必ずその祈りを叶えてくださる、聞いてくださる。誰かを愛することができますように、恨んでいる心が消え去りますように、この憎しみの心が消え去りますように、羨ましいこの嫉妬するこの心を取り去ってくださいますように、そのように祈ることは神様の御心であります。嫉妬心は神様からのものじゃない、サタンからのものであるということを覚えるべきでありますね。私たちはサタンに騙されながら生きてはならない。嫉妬するこの心を捨てて、本当に神様の愛の中で隣人を愛し生きることができる私たちになることを願うんですね。そのことに関する聖書を一つ見てみましょうね。エペソ人への手紙4章32節、新約聖書、新約聖書エペソ人への手紙の4章の32節というところをお読みいたします。4章の32節です。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。はい、今日私たちの中からすべての嫉妬する心、恨む心、本当にその憎しみ心、すべてが消え去りますように、取り去られますようにと祈りたいと願うのであります。サウルはダビデを嫉妬する人でした。人々がダビデの方が強い人物だ、そのように歌うことに対して嫉妬する心を持ち始めるんです。そしてその嫉妬する心がやがて成長し、このダビデを生かしておくわけにはいかないと考えて、そのダビデの命を狙うまでになるということなんですね。でダビデはそのサウルの心を知るようになりました。それでダビデはいろいろなもう地域を回りながら逃げ回るようになるんですよね。サウルから逃げるんです。逃げ回っている中でダビデはもう本当に疲れたと思います。また自分はいつ本当に殺されてしまうかもわからない、そのような状況に置かれていたんです。生きた心地しないんです。寝ていてもいつ敵が襲ってくるかわからない、そんな状況、本当に生きた心地しない、生きているんですけど死んでいるような日々をダビデは過ごしていた。いつも震えながら生きていたという、そのような状況であったということなんですね。でその時の状況をダビデはまた詩編を通してこのように告白しているんです。詩編の18編4節と5節ですね。詩編の18編の4節と5節を読んでみたいと思います。詩編の18編4節と5節。死の綱は私を取り巻き、滅びの川は私を恐れさせた。 黄泉の綱は私を取り囲み、死の罠は私に立ち向かった、はい、ダビデは本当に恐れたんです。サウルが本気で自分の命を狙っているんだということに対して本当に恐れるんです。ダビデはそこから逃げるために長い間逃亡生活を行わなきゃならなかったということなんですね。で実際その逃亡生活をしている中でダビデは何度も実際命を奪われてしまうのではないかと思える状況に置かれることがあったんです。サウルが自分のすぐ近くまで来ていたという状況も何度もあったんです。ところがその度に神様がダビデを守ります。ダビデが少しも危害を受けることがありませんように、主がダビデの盾となってダビデを守る、主が共におられた。ダビデはそれを何度も何度も体験をしていくようになるんですね。主が私を守っている、この危険な状況にあって、いつ命を狙われるかわからないこの状況の中でも、本当に彼はダビデが神様の守りを体験していく、彼は自分の身に危険を感じるたびに主の守りというものを何度も感じていたということなんです。だからダビデはこのように告白します。23編4節ですね。23編4節、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。はい、この詩編23編4節ですけど、この23編の中でもこの4節一番愛されている箇所ではないかなと思うんです。そしてこの4節の中でも一番重要ポイントとなる御言葉、それがあなたが私と共におられますから、そういうことなんですね。あなたが私と共におられますから、父なる神様、あなたが私と共におられるんですから、だから私は何があっても恐れませんというダビデの告白、何があっても大丈夫ですという告白、これがダビデの確信であった。そしてこの確信こそがダビデの魂を生き返らせたということなんですね。でそれがただ単にダビデの確信だけで終わるということではなくて、実際神が共におられるということ、神様が盾となってくださる、神様が私を守ってくださる、神様が私の先に立って私の人生を導いてくださる、それを彼は何度も体験したということなんです。今日もしかしたら私たちの本当に人生の中にもダビデのように何かに対して本当に恐れを持っていて、何かに対して不安を持っていて、夜もあまり眠ることできないような、もうストレスで胃も痛くなってしまうような、そのような状況に置かれているという人がいるかもしれません。もう自分の力ではどうすることもできないということです。ダビデは自分の力ではどうすることもできない、相手は王様です、必ず喧嘩するならば負けてしまう、命狙われている、自分の力だけは決して握ることのできない状況であった、いつかは本当に殺されてしまうのではないか、そういう虚しい選択しか本来ダビデの中には残っていなかったんです。生きてはいますけど死んだような状況であったんです。それでもダビデは信じるんです。何を信じたのか、主が私と共におられる、こんな状況の中にも主が私と共におられる、主が私の羊飼いとなってくださって私を導いてくださるということ、主が共におられるのに、主は私にとって良い牧者であると聖書で書いてあるのに、神様がそのように教えてくださっているのに、どうして私はこれ以上恐れなければならないのか、そういうことです。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れない、その理由が主が共におられますから。そしてこれが、この彼が持っているこの信仰が彼を日々生き返らせるということなんですね。弱くなっていた心を回復させる、傷ついた心に力を与えてくださるということなんです。実際ダビデは悪いことして逃げてるんじゃないんです。何も悪いことしてないんです。サウルから命を狙われるようなこと何もしないんです。彼はイスラエルを救ったんです。ゴリアテという強敵からイスラエルを救ったイスラエルのヒーローであります。一方的なサウルによる殺意でありますね。一方的なサウルによる妬みでありますよね。ダビデが悪くてこのように状況になっているのではなくて、サウルが持った嫉妬心によって今このような状況になっているということ、それを思うだけで本当にどれだけ苦しかったか、ダビデがどれだけ悲しかったか、どれだけ孤独だったか、何度も何度も傷ついたでしょう。でもそのような中にあっても主が共におられるんだから、主が今もこの瞬間も私と一緒にいるんだから、これが彼が回復できる、 生き返る力となったということなんです。主が私と共におられますから、この告白が今日ここにおられる私たちの信仰告白となりますようにと心から願うんです。この信仰、主が私と一緒にいるこの信仰が私を立ち上がらせ、私をもう一度前に進ませることができる力となるんだということなんですね。主が私と共におられる、だから私は恐れません、だから私は倒れません、だから私は負けません、だから私はこれからも前に進む、これからも生き続けますという告白でありますね。イザヤ書41章10節読んでみましょう。イザヤ書41章の10節です。有名な御言葉、祝福の御言葉でありますね。たくさんの人々がこの御言葉で本当に力を受けていると思います。イザヤ書41章10節ですね。お読みいたします。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろくな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。アメン。神様が今日私たちに対して恐れるな、そのように私たちに語ってくださいます。私があなたと共にいるではないか、私はあなたを強めるんだから、私があなたを助けるんだから、だからあなたは恐れてはならない、そのように語るんです。全知全能なる神様、天地万物を創造された神様、無から有を生み出すことのできる神様、イエス・キリストを死の中から3日目に復活させることができる、その不可能を可能に変える力を持っている神様が、今日も明日も今より常しえまであなたを強めます、あなたを助けます、あなたを守りますと語ってくださっている、これ以上の励ましを私たちは他のどこで得ることができるのかということなんですね。これが私の魂を生き返らせる力であります。今まで、私が仕えているこの教会ですね、教会を、見ていくとですね、本当に神様の守りというものをたくさん感じることができる本当に教会であったんです。本当にもう、前回も来てお話ししたかもしれませんけど、何もないところから始まった教会であります。全くのゼロから、いやもうマイナスの状況からもう始まったような、そのような教会の中であったんですけども、その中で始められたんですけども、でも神様が本当に少し一つ一つそのいろいろなことを守ってくださったということを感じることができながら、そのことを感じながら成長していった教会であったんですね。でこれからもその私たちの教会、この教会も含めて本当に神様に守られて、神様に助けられて、どんな困難の中に置かれても神様共にいるんだ、今この礼拝する、今この賛美を捧げるこの中に神様一緒にいる、そのように信じてですね、前に進む教会になることを願うのでありますね。で一つ証しをしますけど、教会を始めてからですね、神様は本当に恵みです。私たちの教会も信徒さんも誰もいなかったんです、最初ね、誰もいなかったんですけど、でも財政的に苦しむという体験をあまり与えてくださらなかったんです。本当神様の恵みですね。もちろん多くのものは神様、もう今子供のメッセージで久さんに言ったけど、多くのものは与えないですけども、神様が必要だというなら必ず与えてくださる。足りないことがないように、今まで神様は全ての必要を私たちの教会に与えてくださいました。ところがある時、一度だけ今から約3年ぐらい前の話ですけど、どうしても教会が財政的に苦しくて、今月だけは私たちが住んでるね家の家賃払うことできないな、そのように思える時があったんです。来週の次の週の末までに払わなきゃならないのに、どうしても家賃を払うだけの金額に足りていないということがあったんですね。もうこれ以上どこから献金が入ってくるという可能性はない、期待することもできない。もちろんお願いすれば家のオーナーさんも少しくらい、待ってくれるでしょうね。もう家のオーナーさんも本当にいい方で、そのような出会いにも本当に感謝しているんですけども、でもそんなことになりませんように、主の栄光のために、イエス様のお名前が汚されないために、そんなことになりませんように私は祈りを捧げました。もうどこからもお金返ってくる希望はないのです。これ以上どこからかお金が入ってくるとしたら、もう神の奇跡以外はもうない、それ以外はない。でもそんなにたびたび神の奇跡起こることではないんですよね。時には不信仰になることもありました。でも最後まで、今主は この状況も知っておられる。主が共におられて、この状況も必ず乗り越えさせてくださる。そのように信じて、私は祈り捧げることしかできなかった。他にする方法はなかった。祈るばかりしかなかったんですね。でも祈っていても何も起こらないんです。私はその時本当に郵便箱、家の前にある郵便箱を開けるためにもうドキドキしながら開けるんです。そういうことが何回もあったから、郵便箱に献金が入ってるとか、そういうこと今まで何回もあったんですね。だから今回ももしかしたら神様そのような御業をなしてくださるんじゃないかなと思ってですね、もう郵便箱を開けるためにドキドキしながら開けるんですけど、何もなかったんです。何もないという中、そういうことが何度もあってですね、日にちだけが過ぎていくということで、とうとう支払いする3日前まで来たんですね。でも私はそれでも神様助けてくださる。何回も今まで私が体験していることは、神様はいつも与えてくださるのギリギリなんですよ。もう1週間前、1ヶ月前、余裕を持って与えてくださるんじゃなくて、最後の最後まで祈らされる、最後まで最後まで信仰を見るということなんですね。ですから3日前になっても諦めずに祈り続けていたんですね。その日も寝る前に祈っていました。そうすると一本の祈っている時に、ね、電話が鳴ったんですね。東京からの電話でした。上の声において、ホームレス伝道をしている牧師先生たちから電話がありました。私とこっちに来る前、東京でその上野公園でホームレスの方々の伝道に携わっていたんですけども、そこの牧師先生から電話があったんですね。でその先生がこのように言うんです。今日祈っていたら、今祈っていたんだけど、私のことね、この勝則君のことがすごく思い出されました。で献金を捧げなきゃならないという思いが与えられました。だから献金を捧げたいので口座番号を教えてくださいというそのような電話だったんですね。もう私はもうその電話をもらってから、ハレルヤ、主を感謝します。本当に叫びましたんですね。主は私の魂をいつも生き返らせてくださる。私は本当にその時叫ぶのでありますね。で実はその方に言うんですけど、実は足りないことがあって本当に今祈っている最中であったということを伝えました。でちなみにもう失礼であるの分かってるんですけど、いくら送ってくださるんですかということを聞いて、もちろんそのことを言える中にある方ですから、ね、もうそれに聞いたんですけども、そうすると1000ドル送りますと言うんです。その時足りなかったのが本当にちょうど1000ドルだったんです。神様は1200ドルくれない、2000ドルくれない、3000ドルくれない、足りない1000ドル、ちょうど1000ドルをくれたということなんですね。皆さん知ってください。神様を信頼する人は決して失望することはないです。これは私たちの確信です。これは私の体験です。実際体験した本当に証です。こういうことが私だけじゃない、神様を信じている人には本当に起こるんだということを知っていただきたいのでありますね。後悔が分かれるような奇跡は起こるんだということ、死んだ者が生き返るんだという奇跡は起こるんだということ、どこに行っても癒されなかった病が癒される、そういう奇跡は起こるんだということ。なぜならば前回もお話しした通り、神様はあなたを愛しているからなんです。愛する子供たちが恥を受けることがありませんように、愛する子供たちが苦しみの中で貧しく生きることありませんように、神様がご自分の義の右の手を持って守ってくださるんだということ、神様は私たちを忘れません。神様はここに、この場所に集まって神様を心から賛美捧げる、そのような愛する魂一人一人を決して忘れない、離れない神様、いつでもあなたを助けるお方です。私たちを救います。私たちを守ります。どんなことがあってもイエス・キリスト、大切な一人子イエスを十字架にかけて死なせてまでしてもあなたを守ると語る神様であります。神様は今も生きておられます。今日ここにいる私たちがさらにこの信仰を持つことができますように祈りますね。私はもう一度生き返ることができました。私はもう一度、こんな難しかったんですけど、立ち上がることができました。もうこれ以上前に進めない、大きな壁のゆえに前に進むことできないと考えていたんですけども、でも前に進むことができる力が与えられました。私と共におられる神様がそのように導いてくださいました。そのような証がこの教会の中でも次から次へと起こることを期待しますね。そのような奇跡が次から次へと起こるような体験をすることができる皆様になっていただきたいと願うんです。頭だけで、ああそうなんだ、それで終わる信仰じゃないです。私たちは体験しなきゃだめ、体験したら驚くばかりの信仰の成長が与えられるということを知っていただきたいんですね。最後にもう一つ聖書を読みましょう。第2コリントの12章の9節です。12章の 9節。第二コリント12章9節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。はい、私たちが最後どのようにしたら神様の守り、神様の力が表される、そのような人生となることができるのか、それはあなたが徹底的に主の前で弱くなるとき、あなたが主の御前で弱くなるときです。神様の御前で謙遜になるときです。神様の御前で自分の主張を下ろすときです。神様の御前でこの世的な価値観、固定観念すべてを下ろすときであります。神様の前で私は何もできません、そのような告白を持って両手を挙げて、神様助けてください、時には涙を流しながら祈るときに、必ず神を体験できるんです。あなたが神の御前にひざまずとき、神の御前にひれ伏して祈りを捧げるとき、神の御言葉を 100% 信じて従って生きるとき、神様の力を体験することができるのであります。主の御前で弱くなる祝福が皆様にありますようにお祈りいたします。お祈りいたしましょう。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日主の御前で全ての傲慢な心を打ち砕いてください。私はできる、そういう思いも捨ててください。捨てることができるように助けてください。神様の力が私を覆いますように。神様の素晴らしい奇跡の御業が私たちの人生に起こりますように。そのために私が中心の人生じゃなく、神様が中心の人生、神様の前で徹底的に低くなる人生となることができるように導いてください。イエス様のお名前で感謝してお祈りします。アメン。